マタイ伝4章19節で主イエスは、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師に従えようと言われました。彼は伝道について言われたんです。さて、この時主イエスは偶然に魚釣りの例を選んだとは思いません。第一に、魚釣りは世界共通に理解されている慣習ですから、意識的に伝道と比較したかったのだと私は思います。世界中の人が魚釣りをします。第二に同じ原則は良い漁師を作り、また良い伝道プログラムを作ります。このセッションでは、主イエスがマタイ伝10章とルカ伝10章で、70人を伝道のために送り出したとき、どのように訓練されたか6つの伝道の原則についてお話ししたいと思います。第一の原則は、もしあなたが良い漁師になろうとするなら、何のために魚を釣るのか知ってなければなりません。あなたははっきりと誰に近づこうとしているのか確認しなければなりません。もしあなたが典型的な教会に誰に近づこうとしているのかと聞いたら、答えは私たちは誰にでも近づこうとしています。キリストのために誰にも近づきたいんです、と言うでしょう。しかし誰にもアピールできる教会はありません。若い人たちが中年の人たち、年配の人たちに同時にアピールするというのはほとんど不可能です。あらゆる種類の好みと、あらゆる種類の音楽と、あらゆる種類の教育と収入レベルにアピールするということです。それぞれの教会は専門分野を持っています。そのためにそれぞれの種類の教会がそれぞれの種類に近づくんです。なぜなら、どのタイプの人にもアピールできる教会は一つもないからです。さて、魚釣りに行くとき、どんな餌を使い、どんな釣り針を使うんでしょうか。方法とか行く日取り、道具を決めなければなりません。例えば、海の魚と淡水魚とや、違った方法で釣ります。それと同じようにあなたの村や町や市でイエス・キリストの福音を伝道しようとするとき、あなたが対象とする人たちを前もって理解することは伝道する助けとなります。さて、ターゲットを決めて伝道することは古く新約聖書の頃からあります。マタイ伝15章24節で主イエスは、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません。誰にでも構わず行くことはしませんでした。彼はイスラエルのユダヤ人のところへ使わされたと言っています。そしてパウロが奉仕をしたとき、彼の伝道する対象は、ペテロの伝道とは違うと言いました。カラテヤの2章7節でパウロは異邦人に福音を説教することを任されました。ちょうどそれはペテロがユダヤ人に対して説教したようです。また、主イエスがルカ伝10章とマタイ伝10章で70人を送り出したとき、彼は70人の弟子たちに異邦人の道に行ってはいけません。サマリアの町に行ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさいと言いました。なぜ主イエスはこのようなことを言ったのでしょうか。なぜ主イエスは彼らにあらゆる人のところに行きなさいと言わなかったのでしょうか。主イエスは彼らが一番近づきやすいのは誰かを知っていたんです。彼らはユダヤ人ですから、ユダヤ人が一番近づきやすい人たちだったのです。彼は排他的な理由でこれらのグループを対象にしなかったのではなく、伝道を効果的にするためだったのです。主イエスは弟子たちに排他的でなく、効果的に伝道するために、彼らを特定の対象に集中させました。それはなぜ聖書に4つの福音書があるのかと同じ理由です。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとありますが、ほとんど同じ話です。ではどうして4つも福音書があるんでしょうか。なぜならそれは、異なる対象に向けて書かれているからです。最初の本マタイは、ユダヤ人に伝道するために書かれたものです。一方マルコはユダヤ人でない異邦人に伝道するために書かれたものです。ではあなたの教会の伝道対象をどう定義しますか。自分に4つの質問をしてみてください。第一に、私たちが奉仕する地域はどこか。もし市内に住んでいるのなら、あなたの市の地図を手に入れ、あなたの教会から歩ける距離、あるいは車で来れる距離の人が全部入るように円を描いてください。これがお分かりのように、あなたの伝道の釣り堀です。これが、これからあなたが集中的に祈っていく地域です。これがあなたの伝道の対象グループだからです。二番目の質問は、この地域にはどんなタイプの人たちが住んでいるかということです。各年齢別グループが何人いるか、独身の人が何人いるか、結婚している人は何人いるかを調べてください。彼らは経済的に貧しいのか、仕事を持っているかいないのか、教育を受けているかいないのか、これらの質問を全部対象とする人たちに最善の伝道アプローチを決断するための助けとなります。三番目の質問は、彼らの価値観は何か、彼らの興味や恐れているものは何かです。あなたが近づこうとしている人たちをよく理解すればするほど近づくのが優しくなります。なぜなら、彼らを理解すればするほど彼らの必要としているものがわかり、彼らの必要に近づくための最良の福音を知らせることができるからです。 4番目の質問は、彼らが福音についてすでにどれだけ知っているかを質問することです。世界中でもある地域の人たちは福音についてかなりの理解を持っています。例えば南米で多くの人がカトリックの背景を持っていてイエス・キリストについて何かしら知っており、聖霊についてや三位一体についても何かしら知っています。しかしもしあなたが中近東の人とやり取りをしようとしているなら、ここはイスラム教の人が大勢いて彼らはほとんど理解していません。あるいはアジアの仏教徒たちは当然知りません。さて、一度これらの情報をあなたの町や村や市から集めると、あなたが近づこうとしている人々の平均的な人を10人取り出してリストに要約することをお勧めします。私たちのサドルバック教会がサドルバックサムと呼んでいる人の横顔があります。彼は典型的な私たちが近づこうとしている人で教会に行っていない未信者です。ですから礼拝を計画するときは、伝道的な礼拝、彼らを獲得するための礼拝を計画し、これでサドルバックサムを獲得することができるか、私たちの地域の未信者に近づけるかを考えます。あなたが魚釣りに行く前に何を釣るか知らなくてはなりません。第二の原則は魚のように考えることを学ぶことです。こう言うと変に聞こえますが、それはあなたが魚釣りに行くとき、習性や行動や餌をやるとき、パターンを知る助けになるという意味です。そして同じようにあなたが獲得しようとしている人たちのライフスタイルや行動習慣を知る助けとなります。人を釣りに行くとき、もし未信者に近づこうとしているなら、彼らがどのように考えているか理解しなければなりません。聖書を読んでいると、時々イエス様は、彼らが考えていることをすでに知っているということを発見するでしょう。これがなぜ主イエスの伝道は効果的であったかの理由です。彼は人々の心を知っていました。人間を研究し、私たちがどんなであったかを知っていました。聖書はコロサイ 4-5 で外部の人に対して懸命に振る舞いなさいと言っています。それは私たちは戦略的でなくてならないという意味です。アプローチの仕方をどんな人にするかにそれぞれ考えるのです。さて、ここに一つの問題があります。それはあなたがクリスチャンとして長ければ長いほど、ノンクリスチャンの考え方から遠ざかっているからです。事実、クリスチャンとしての生活が長ければ長いほど、主にあって成熟してくれば来るほど、自分をより神に近いと思うようになるからです。そしてしばしば未信者が考えるように考えなくなりがちです。それではどのようにしてあなたの地域の未信者の心の状態を発見するんでしょうか。どのように彼らのように考え、彼らのレベルに近づけるんでしょうか。簡単です。彼らと話すことです。未信者と話をすることで彼らの必要を知り、彼らの心の痛みや興味、価値観、彼らが生活の中でどんな問題を抱えているかを知るでしょう。もしあなたが正しい質問をしなければ、正しい答えは得られません。そしてもし正しい答えを得られなければ、正しい戦略を立てられません。また正しい伝道の戦略を得られなければ、十分な結果は得られないでしょう。まず最初にやらなければならないことは、あなたの村、市内、人のいるところへ行き、あるいは一軒一軒訪問して、次のような質問をするのです。あなたが今一番必要としていることは何ですか？あなたが不安に感じているものは何ですか？神について人は何と考えていると思いますか？霊的な話題に引きつけるように始めるんです。そしてメモ帳を持参してあなたが分かったことを書き留めておきます。未信者についてもっと知れば知るほど彼らに近づきやすくなります。魚釣りをするのですから魚のように考えることを学んでください。3番目の人を釣るための原則は魚が食いつくところに行くことです。ご存知のように、もしあなたが本物の漁師だったら、魚のいない湖に行くことは時間の無駄です。あるいはまだ餌を食べていない時間を狙っていくでしょう。賢い漁師は魚がちょうどお腹を空かしている時に行きます。その時お腹が空いていないようなら移動します。川の別の場所や海の別の場所に移動します。流れの別の場所に移動します。なぜなら、彼らは魚は違う時間に食べるのを知っているからです。同じことが人間の場合にも当てはまります。イエス・キリストの福音の受け入れ方も広く変化に富んでいます。時々彼らは福音に対して心を開いていますが、ある時は全然心を開きません。主イエスが種まきの例え話をした時、次のように話されました。種をまく人は種まきに出かけた。まいている時種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまう。別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまって実を結ばなかった。そこで彼は良い土があるのを知ってるでしょう。良い土にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを受け入れることのできる土ですと。 と言ってさらにそのような土に撒きなされていました。主イエスは人々は彼らの人生の違った時に異なるやり方で答えることをここで言っているのです。人々が聞く耳を持つところに行きなさいと言っています。事実マタイ10:10で彼はもし誰もあなた方を受け入れずあなた方の言葉に耳を傾けないならその家またはその町を出ていく時にあなた方の足の塵を払い落としなさいと言っています。実に不親切に聞こえます。なぜ福音を聞く必要のあるところを去らなければならないでしょうか。なぜなら彼らはまだそれを聞く準備ができていないと言っているんです。主イエスは人々は聞くところに行きなさいと言っています。それは非常に重要な意味を持つ言葉で、とても大切な言葉です。教会が伝道しようとしているなら、返事のない人たちを心配したり、その周りをうろうろすべきでないと言っています。他に熱心に救われたいと願っている人が大勢います。あなたが果物を摘み取るとき、まだ青いときには摘み取らないでしょう。熟するのを待ちます。熟したとき強く引いたり引っ張ったりしません。果物を簡単に摘むことができます。神は人々の心を開くことの責任を持っています。それは私たちの責任ではありません。神が人の心が福音に対して心を開くように働きかけます。そして彼らが一度福音に対して心を開くと良い知らせを分かち合うのは今度は私たちの責任です。あなたの地域で一番福音を受け入れやすい人たちは誰でしょうか？イエス・キリストの良き知らせを聞くのに一番心を開ける人たちをどうすれば知ることができますか？その人の人生において、良い知らせを聞くために心が開く時があります。それはいつでしょうか？人は変化を体験するとき、他のどんなときよりイエス・キリストの良い知らせに心がずっと開くんです。良い変化であるかもしれないし、あるいは悪い変化かもわかりません。どちらの場合も人生で何かの変化のあるときはキリストについてもっとオープンです。霊的な話題について話すにもオープンになるんです。愛する人、親や夫や妻や子供の死による変化かもわかりません。もしかしたら離婚かもわかりませんし、病気かもしれません。あるいは何か前向きなもの、新しい町への引っ越しとか赤ちゃんの誕生だとか、卒業かもしれません。どんなことでも人生の変化は他のどんな時よりも霊的な話題についてより心が開いているのです。人間を釣るための第4番目の原則は彼らの条件で魚を捕まえることです。彼らの条件で魚を捕まえるというのはどういう意味でしょうか？それはアプローチの方法をあなたの対象に決めさせるという意味です。まず人々がいるところからスタートします。あなたの場所ではありません。キリストを受け入れる用意はなくても、彼らがいる場所から始めるのです。さてこれは、魚釣りのもう一つの原則です。実は私の父はおそらく私が知る限りでは最高の漁師でした。まだ小さかった弟と私を魚釣りに連れて行くときは、父は湖や小川や海にも行くんですが、私には父がその湖にいる魚を全部釣っているように思いました。弟と私は全く釣れないんです。どうしてもわかりませんでした。そこで私は父をじっと観察し始めました。気がついたことは、父は魚が彼の方へ来るのを待つのでなく、魚のいるところへいつも行きました。低い木々や茂みの間をかき分けて、山を這い登り、泥の中をやっとの思いで歩いたり、首まで水に浸かりながら這って行きました。魚のいるところへたどり着くために、彼にとってはとても気持ちの悪いようなこともやりました。魚は私たちの行きやすいところや、私たちにとって便利なところにはいませんでした。一方私は魚釣りに行くときには、私にとって心地のいいところや、便利なところに行きました。日陰になっているところとか、木のあるところに陣地を見つけ、地面に腰を下ろし、針と糸をつけた釣り竿を下ろして食いつくのを待つという風でした。ですから、魚にはいつも逃げられていました。私は魚より、むしろ自分の条件で魚を釣っていたんです。しかし、父はいつも魚が釣り針を飲み込む可能性のあるところに行くのでした。さて、これを私たちの教会に適用させてみましょう。多くの場合、魚である未信者が私たちの方へやってくることを期待します。彼らが私たちの教会に、私たちの場所に、私たちの時間にただ現れてくれるのを期待します。これは馬鹿げたことです。まずそんなことはしません。もし私たちが未信者に近づこうとするなら、彼らのいるところに私たちが行かなくてはなりません。では彼らどこにいるんでしょうか？家にいたり、町にいたり、学校にいたりします。私たちは出かけなければならないんです。私たちは彼らにとって何か居心地の悪いことをさせるのではなく、むしろ私たちが居心地の悪いことを進んでやらなければなりません。主イエスは弟子たちに与えたもう一つの原則を言いました。 どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。これはルカ10章8節です。主イエスが彼らを伝道に生かした時に出されるものを食べなさいと指示したのはどういう意味でしょうか。彼は食事の昼食を与えたのではありません。原則を与えているんです。出されたものは何でも食べなさいと言っていますが、これはあなたが近づこうとしている人々のその土地の習慣や文化を受け入れて合わせなさいという意味です。何年も前ですが、私は短期の宣教師として日本に行きました。その時自分の前に出されたものを食べることを学ばなければなりませんでした。日本の食べ物はアメリカの食べ物とは違いましたし、味も私には変わっていました。私は日本の食べ物をどうやって食べるのかわかりませんでしたし、私には美味しいとは思いませんでした。しかし、それ以来日本食がとても好きになって、今では私の好物の一つになりました。しかし、その時から出されたものを食べることを習いました。その食べ物が好きだからではなく、日本人が好きで、イエス・キリストを知ってもらいたいと願ったからです。ですから私はその状況を受け入れたのです。さて、皆さんはこれを心よくやれますか？あなたの教会はキリストのために人々に近づこうとした伝統的な方法とは違うことを心よくやれますか？この文化を取り入れ、彼らの必要に耳を傾けるという考えは、福音を手加減したように聞こえるかもわかりません。妥協して良き訪れを分かち合うことを諦め、罪人のようになったとある人には聞こえるかもしれません。それは何も新しい教えではありません。実はそれは新約聖書の教会が持っていた恐れなんです。聖書の使徒の働き15章ではエルサレム会議と呼ばれる会議を持ちました。この会議は一つのことを討論するために持ちました。クリスチャンになろうとする人は皆、すべてのユダヤ教の律法や宗教的儀式に従わなければならないのかということでした。彼らはそれについて、討論に討論を重ね、祈った結果出た答えはノーでした。イエス・キリストに従う者となるためには、ユダヤ教のすべての習慣に従わなくても良いのです。私はこの会議を感謝しています。なぜなら、今日その結果としてキリスト教は全世界に広がり、アジア、アフリカ、北米、南米、ヨーロッパ、全世界にクリスチャンを見つけることができるからです。イエス・キリストが異なる文化で礼拝され、同じメッセージが異なるスタイルと異なる習慣で伝えられていることを感謝します。パウロの伝道の戦略は第一コリント9章に見られます。そこでユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては律法を持たない者のようになりました。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。と言っています。パウロがいかに彼のやり方やスタイルを変えたかわかりますか？彼はメッセージは変えませんでしたが、メッセージの伝え方を変えました。彼は言っています。ユダヤ人と一緒にいるときはユダヤ人の習慣を取り入れ、異邦人と一緒にいるときは異邦人のようになり、彼らに近づくためにその習慣を取り入れます。今なら彼はこう言うでしょう。私が南米にいるときは、そこにいる人たちに近づくために、南米の人のようになるでしょう。また私が中国にいるときは、中国人に近づくために、中国人のようになるでしょう。パウロはこう言ってます。私は私が取ろうとしている魚の種類に合った方法を取り入れます。あなたは、違う種類の魚を釣るのに同じ餌を使いますか？違う種類の魚に同じサイズの釣り針を使いますか？答えはノーです。成功する漁師は何を釣ろうとしているか知っていて、それに合わせた戦略を採用します。彼らは魚の条件に合わせて釣ります。第一コリント9章22節でパウロは言っています。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかしてキリストについて話をし、幾人かでもキリストによって救うためです。私が魚釣りに行くとき、船を川や湖に漕ぎ出しても魚が自動的に私の船に飛び込んでは来ないことを知っています。また陸から魚を釣っている時も魚たちは自動的に身を陸に投げ出してどうぞ捕まえてください。とは言いません。もし私が魚を取るために出かける時は自分のものではなく彼らの文化を取り入れなければなりません。魚の文化社会は水です。それは今私が人間として住んでいる文化社会、それは空気ですから水とはとても違います。しかしもし私が魚と接触を持とうとするなら、彼らの文化社会を取り入れなければならないので、餌を釣り針につけ、 水の中にそれを入れ、彼らの鼻の先に持っていかなければなりません。彼らが私の方に来るのを期待はできません。そのように未信者に信者のように振る舞うことはクリスチャンになるまで期待できません。常に獲得しようとしている人たちに接近するときは柔軟性を持たなければならないのです。かつて主イエスの働きについて研究したことがありました。新約聖書を読み通してイエス・キリストについての箇所を読みながら、伝道のための接近の仕方はどうだったんだろうかと問ってみました。どのように人間の魚釣りをしたんだろうか。主は人々をキリストに服従させるためによく使ったテクニックや方法を持っていたんだろうか。そこで私は一つのことを発見しました。主イエスは典型的なアプローチを持っていたんです。彼はそこの状況を常に受け入れたんです。主のアプローチはどんなことでも人々がいるところからスタートし、彼らの必要としてあるものからスタートするでした。主イエスが何をしてほしいですかと言っている箇所を何回言いましたか。主はしばしば人々の必要や、傷ついていることや興味のあることからスタートしました。今私は主イエスはこれを意識してやったのだと信じます。主は人を獲得する最善の方法は人々の必要や傷口からスタートすることだということを知ってました。ですから農夫と一緒の時は種まきについて話をしました。漁師と一緒の時は魚を捕まえることについて話をしました。そして女性と一緒に井戸端にいた時は生ける水について話しました。いつも人々が興味を持っていることからスタートしたんです。次にこれは非常に大切な伝道の原則です。もしあなたが人の心の鍵を見つけるなら、誰でもキリストに勝利を得させることができます。では、彼または彼女の心の鍵とは何でしょう？答えは彼らが必要と感じていること、すなわち、彼らの傷口や彼らの興味です。今彼らが直面している問題に対する答えはイエス・キリストであることを示してください。誰も自分の必要を認識するまではイエス・キリストを信じる人はいません。物事にはきっかけと順序があるように、人生の日常的な必要を満たすことできっかけを作るのです。これが私が言わんとすることです。主イエスの良き知らせを人々と分かち合う前に、まず彼らの注目を得ることです。注目を得るための秘訣は、必要を満たすことです。彼らの人生における必要を見つけ、主イエスが、いかにその答えであるかを示すんです。もしこれを実行するなら、あなたの教会は主イエスのために大勢の人が集まるようになるでしょう。必要を満たしていなければ、教会は決して成長しないでしょう。反対にあなたの教会は本当に必要を満たし、もっと人々の興味を捕まえるなら、あなたは次から次と集まる人々で、ドアに鍵をかけなければならなくなるでしょう。なぜなら世界中の人々は必要を満たしてくれるものを探し求めているからです。それではウォーレン先生、各国、各文化で世界中の人々が持つ共通の必要は何でしょうかと尋ねるかもしれませんね。いくつかの万共通の必要があります。それは本質的な人間関係の必要、感情的な必要などです。どういう意味でしょうか？感情的な必要とは、誰でも愛を必要としているということです。誰でも生きる目的を必要としています。誰も許すことの必要性があります。誰でも彼らの人生が価値があると感じる必要性や、人生には意味があり、重要なんだと感じる必要性があります。また誰でも、心配事や自分を責める気持ちや苦しみ、怒りなどの問題から解放されたいという必要を持っています。誰でも家庭や職場での衝突をどうやったら解決できるか知りたいんです。またどの両親も自分の子供たちを良い子に神の御心に沿って育てたいんです。世界中の誰もがクリスチャンもクリスチャンでない人たちもどこの国でもどこの文化社会でもこれらが共通の問題です。もしあなたがこれらの普遍の必要性に焦点を合わせるなら、より簡単に人々をキリストに導くことでしょう。なぜなら、ただ彼らの罪の意識を聞いて、それから許しについて話せばいいからです。しかし多くの人は罪の意識を感じていないんです。どうすればいいでしょうか？別の必要からスタートするんです。おそらく生きる目的が必要だと感じているかもしれません。ひょっとしたら孤独で人生に慰めと神の実在を感じる必要があるかもわかりません。必要を見つけ出し、その必要に対してイエス・キリストがどのように答えられるかを示すところからスタートするのです。伝道の5番目の原則は、魚釣りに行くときは一つ以上の釣り針を使うということです。ご存知のように、もし釣り糸にたった一つの釣り針しかつけていなければ、一匹しか釣れません。しかし、もし三つか四つの釣り針に餌をつけていれば、三匹か四匹の魚が釣れる可能性があるからです。パウロは第一コリント9の22で、こう言ってます。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。彼はこう言ってるんです。私はすべての種類の釣り針を使います。あなたの村や、 死を福音でいっぱいにして満たしてしまうというんです。あらゆる可能な手段を使って、あらゆる人を可能な限り獲得するんです。そして、もしあなたの信仰を分かち合うためにたくさんの違ったアプローチを使うなら、いつかそれらの方法の一つが殻を破り、未信者の注目を引くことでしょう。さて、どうしてほとんどの教会では一つか二つの釣り針しか使わないんでしょうか。おそらく私たちは一対一の小さな個人伝道をやって、一つだけの釣り針でやっとのことで招待するのではないでしょうか。人々をキリストに招く他のプログラムや方法を持たなかったのです。なぜそうなんでしょうか。それは時々間違った質問をするからです。いくらお金がかかると質問しますが、本当は誰を獲得するのかと質問すべきです。教会ではお金は一番重要ではありません。お金は物質的なものです。聖書は言っています。人はたとえ全世界を設けても、命を損したら何の得があるでしょう。そこで、キリストのために伝道するお金を使うならそれは消費ではなく投資で、私は永遠の命のために投資をしていることになるんです。主イエスはあなたのお金を使う最善の方法は、天国に行くための人々に投資することだと言っています。キリストのために伝道するということは、財を天に蓄えるということになるんです。聖書は言っています。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。そこで、いや、うちの教会にはお金が全然ないんですと言うでしょう。お話を一つ話しましょう。それは私の話ではなく聖書の中の話です。マタイ17章で主イエスは弟子たちに、湖に行って魚を取ってきなさい。そして魚の口を開けると、捨てる一枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさいと言われました。聞いているととても変な話に聞こえますが、しかし主イエスは、霊的な原則を教える奇跡を行ったんです。原則は、コインはいつも魚の口の中にあるということです。もし、あなたの教会が人間を取る魚釣りに集中していたら、伝道は教会の働きの中で最優先となり、神があなたの支払いを全部面倒を見てくれるでしょう。コインはいつも魚の口の中にあるんです。ハドソン・テイラーは言いました。神の仕事を神様の方法でやれば、主の備えを書くことはありません。最後に人間を取る漁師の原則は、一番釣れる種類の魚を釣ることです。最も近づきやすい人たちのところへ行きます。もう一度言いますが、これは神の御言葉の新約聖書の基本的な戦略です。人はしばしば福音を分かち合う場合、自分と全く同じような人を選びます。アンデレは出かけて行って、兄弟のペテロを見つけ、キリストのところへ連れてきました。マタイは出かけて行って、主税人のために宴会を開きました。なぜでしょう。または主税人だったからです。井戸端にいた女性は自分の村に引き返して彼女が知っている友達を全部連れて戻ってきました。この原則は、あなたがアプローチできる最善の人は、すでに知っている人かちょうど自分のような人です。さて、あなたの教会は、ある特定の人たちに近づくのに適しているという事実があります。あなたの教会にとってあるタイプの人は他のタイプより近づきやすいということです。どのようにして最も近づきやすい種類の人々を判別するんでしょうか。それには二つのことを見る必要があります。まずどんな種類の人たちがすでに教会に出席しているかを質問する必要があります。それはあなたの教会にすでにいる人たちが続けて最も獲得できる人たちだからです。例えば、もしあなたの教会が若い人でいっぱいなら、もっと大勢若い人たちを獲得できるでしょう。もしあなたの教会に年配の人たちが大勢いれば、もっと年配の人を獲得できるでしょう。もしあなたの教会が子供を持った家族でいっぱいだったら、別の子連れの家族を獲得するでしょう。もしあなたの教会が独身の成人でいっぱいだったら、独身の人が他の独身者に会いたいと思ってくるでしょう。わかりますか？あなたの教会に未信者が、初めて訪問したとき、心の中に横切る質問は、聖書についてではありません。主イエスについての質問でもありません。あなたの教会の礼拝に足を踏み入れたとき、まず、頭に横切る質問は、ここに誰か私のような人がいるだろうか、です。そして周りを見回すでしょう。もし私は軍人だったら周りを見回して、この教会に、他にも軍人がいるだろうか、と言うでしょう。もし私が年配だったら、この教会には他にも年齢の高い人がいるだろうかと周りを見回して言うでしょう。 もし私が10代だったら入ってきて他に10代の人いるだろうかと言うでしょう。赤ちゃんのいる人は周り見まして他にも小さい赤ちゃんの人がいるかどうかを見ます。もし他に自分と同じような人を見つけたら、大抵あなたの教会にそのまま留まるでしょう。もし誰も自分と似たような人が見つからなかったら、大体は留まらないでしょう。人は自分と同じような人が周りにいてほしいと思っているのです。次の質問は、教会のリーダーとして私はどんな人間だろうか。主はあなたをある人々を獲得するため、ある特有の経歴を与えて備えられました。誰も近寄ることのできない、あなただけが近寄れる人々がいます。主はあなたを良き知らせを、その人たちに分かち合うよう計画されたのです。神様はあなたに全ての人のための責任を持たせはしません。しかし、神様は、あなたが一番近づける人たちに対して、あなたに責任を負わせています。もしあなたの教会に年配の人たちが大勢いて、教会の周りは若い人ばかりで、年寄りばかり固まっている教会には来たがらないとしたら、どうしますか？答えは、いつでも新しい教会を始めるということです。新しい教会をスタートするときは、大いなる任務を達成する鍵です。私はどの教会も開拓教会を始めるべきだと信じます。私が牧師をしているサドルバック教会は、過去18年間で30の教会をスタートしました。なぜ私たちはこれをするのでしょうか。それは、どんな教会もあらゆる人に近づくことはできないということを知っているからです。ですから別のグループの人たち、別の年齢グループ、別の言語グループ、別のライフスタイルグループを獲得するために、別の教会をスタートするんです。そうすれば全ての人がキリストのもとに来ることができます。ですからあなたの教会が新たな教会を開拓できるように祈り始めることを強く提案します。人間の肉体的成長を知ることの一つに、子供を産む能力があります。あなたが赤ちゃんを持つ能力、産む能力があるとき、あなたは成長した大人であると言えます。さて、成熟した教会の印の一つは、赤ちゃんを持ち始めるということです。別の教会を産み始めることです。そこでこのセッションを閉じるにあたって、主があなたを用いてくださるように、ただ単にイエス・キリストのために他の人々を獲得するだけでなく、たくさんの教会をスタートするためにあなたの教会を用いられるように祈りたいと思います。天の父よ、御言葉がはっきりと述べられていることを感謝します。私たちの人生に適用できる良心の原則を与えてくださったことを感謝します。主イエスがなされたようなやり方で人々をお世話することができるようにお助けください。主イエスが一人一人を愛しておられること、すべての人を大切に覚え、すべての人が悔い改め、死を知ることができるように。そして私たちの周りの世界に最大のニュースを分かち合えることができますように、イエス様の皆により祈ります。アーメン。